6月は、2つ公開になる映画のことをお話ししようと思います。その1つは、6月12日に公開されます、ソウルパワー。ソウルパラ、パワーですよ。この映画は、ドキュメンタリータッチの映画です。伝説になっている、イベント、ザイール、74、ザイール74のドキュメンタリーなんだそうですけれども、これはね、1974年アフリカにモハメド・アリがジョージ・フォアマンと、対決するというので、それに引っ掛けて音楽イベントもやっちゃおうと、こう言った、スタッフたちが、その、モハメド・アリの試合の前の3日間を、音楽イベントに当てたんです。それでそれをドキュメンタリーに撮って映画にもしちゃおうというすごい、こういうの何て言うんでしょうね、一石二鳥の映画っていうんでしょうか。でもそれが今の今まで、公開されていなかったんですね。どんな問題があったのかがちょっとわからないんですけれども。でもその、音楽イベントにはなんとジェームス・ブラウン、B.B. キング、もうそうそうたる、黒いミュージシャンたちが、集結して、アフリカのザイールに集まって、すごい狂乱の3日間を、成し遂げたという、すっごいイベントだったのが、この映画には描かれていました。で、この映画、ドキュメンタリータッチだったので、ああ、こんな風にこの人は言ってたんだっていうのが、いろいろ、あと楽屋裏も含めてね、楽しく描かれてるんですけれども、私が一番あれと思ったのはですね、モハメド・アリが、インタビュアーに答えて、黒人の歴史をちょっと語るシーンがあったんですね。これはもうアリが、普通に、僕がアフリカに行って試合をするのは意味があるんだっていうことをずっと、アメリカにいる黒人たちに勇気を与えたいんだっていう話を延々と取ったってするんですけれども、その、黒人のこう悲惨な歴史を語るアリの顔っていうのが、全く好青年なんですよ。卑屈なところは一つもなく、好青年が、こう、とつとつとそういう、歴史を、悲惨な歴史を語ってるっていうところが、かえって印象的で、私、自分演技者としても、それがすごい気になるところでした。なんか、悲惨な顔して悲惨なことを訴えるっていうのは、こう、ちょっと当たり前すぎて、なんか印象に残らない。かえってすごく、こう、爽やかな顔して、ああいうことを言える、こうテンションっていうか、それがとっても印象に残りました。ソウルパワーは6月12日からシネセゾン渋谷、吉祥寺バウスシアターほか、全国で順次公開されていくようです。それからもう一つ、これはですね、これもまたちょっと変わった映画ですよ。東宝シネマズシャンテで6月公開になります、闇の列車光の旅という映画です。これはですね、サンダース映画祭、サンダース映画祭といえば、ロバート・レッドフォードが主催する映画祭で、アメリカの新人監督の登竜門とも呼ばれる、映画祭です。タランティーノや、それからコーエン兄弟など、天才、奇才を輩出する映画祭として有名な映画祭です。そのサンダース映画祭で2009年の監督賞、撮影監督賞を受賞した、映画がこのガエル・ガルシア・ベルナル・エンド・ディエゴ・ルナが惚れ込んだ新たな才能、キャリー・ジョージ・福永、長編初監督作、闇の列車光の旅です。キャリー・ジョージ・福永監督、どんな奇才なのかなと思いきや、この映画、結構オーソドックスな映画だったと南谷は思いました。大体のストーリーを言いますとですね、メキシコのギャング団の主人公が恋人を、団内の人間に殺されたことによりギャング団に不信感を持ち、で、ひょんなことから団を裏切ることになってアメリカへ、まあ、メキシコから見ればアメリカ北なんですけど、北へ目指して、列車の屋根に乗って逃亡せざるを得なくなるっていう、まあ、中南米ロードムービーストーリーなんですけれども、その主人公と併設してもう一人の主人公が、やはりアメリカを目指す不法移民の家族の女の子なんです。この二人が同じ貨車に乗り合わせるところに全ての物語の鍵が含まれていたんです。いやー、まずね、 音楽が良かったんですよ。ああ、サントラ版欲しいなと、探そうなと思ってました。音楽をこう、最後、こう、テロップで、追ったら、マーセロ・ザーボスと書いてあったので、その人で検索すれば、サントラ手に入るかなと思いながら、まあ、サントラ欲しいなと思ってんですけど、物悲しく、それから激しいリズムが、すごいたまらなく良かったんですね、この映画。4月に紹介したジョニー・マッドックの少年兵もそうだったけれども、メキシコやホンジュラス、中南米やアフリカの国々には死、デスですね。死が日常になることを人々が受け入れているような、そんなような気がしてくるんですね。それをリアルに私たちに感じられるように映画は作られていたように感じるんです。はい。それなんで、まあ、心に残っちゃうのかなとも思うんですけれども、この平和ボケの日本にいる私にはですね。うん。で、監督はキャリー・ジョージ・フクナが日系アメリカンの監督で、2004年にビクトリア・パーラツィーノという短編作品で賞を取って、長編へのきっかけにした監督だそうです。この、短編映画、賞を取った最初のきっかけの短編映画も、やはり移民のテーマを、テーマにした映画だったそうです。その移民のテーマをさらに追求して、シェルターの移民たちにインタビューをしたり、それから刑務所のギャングたちを取材したりして、そして監督自ら列車の屋根で旅をしたりして、この、闇の列車光の旅は撮られたようです。そして、この映画の中に登場している俳優さんたちもなかなか魅力的だったんですよ。女の子はね、なんて言ったって、この、その移民のね、不法移民の役をやった女の子の主人公が、なんと私の姪っ子のゆりちゃんにそっくりで、あ、日本人にもちょっといるような顔だなと思いながら、思わずゆりちゃん、あ、そこに行っちゃダメとか、こう感情移入して応援したくなっちゃうような、俳優さんでした。これは余談ですけれども。そして、私がとってもいいなと思ったのは、主人公ウィリーと名乗るギャング団。ギャング団ではカスペルで通ってる2つの名前を持つ、主人公なんですけれども、この映画の現代が、シン・ノンブル、スペイン語で名無しっていう、現代なんですね。つまり、この主人公が二つの名前を持たなくては生きていかれなかったっていうところにも、この映画のキーワードはあるみたいです。自分では、家族にはウィリーと名乗ってたけど、ギャング団ではカスペルで通っていて、その名前でずっと、仕事をしたりしてたんですけれども、そのギャング団に不信感を持って、今度はウィリーでアメリカを目指して旅をするようになった。当然、その知り合った少女には自分ウィリーと名乗るわけなんですけれどもね。まさに彼の願いを表しているみたいな現代ではあるなと思ったんです。名無しっていう現代だったんですね。この主人公ウィリー、カッコカスペルですけど、カスペル演じたエドガー・フロレスという役者さんは、どうやらホンジュラスの生まれだそうです。この役者さんが小鼻がちょっと張ってて、で、その小鼻に悲しみや怒りなどの表情がすごく現れるんですね。目は口ほどにものを言うっていうのは、なんとなく私、よく言われることで、なんかイメージはあるんですけれども、こんなに小鼻が、ものを言う俳優さん見たのが初めてで、あ、かなりいいんじゃないと思って、これから注目俳優の一人にしようかなと思ってます。そんな、闇の列車、光の旅はですね、6月から日比谷の東宝映画村の中にありますね、東宝シネマズシャンテで、上演が始まるようです。ぜひ音楽も良かったので、見に行ってくださいね。Radio